You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
はい、ということで、もう、あ、な、全然言えてない目ということで、ということで木曜日です。うなえさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ダメなんですよ、やっぱそのゼルダ寝不足とか言ってたけど、今スト6寝不足で、もうしかもスト6別に格闘してるわけじゃないのよ俺
ずっとみんなと記念写真撮って
記念撮影してんのよ世界中で記念撮影するゲームになってんのよ。
でも、ね、うん、すごく見てて楽しいです。
今ね、アトロクのインスタに上げさせていただいて、はい、また新たにですね、あの、
うん、新作が、
はい、リュウさんと、あと江戸本田さんとの
エドモンド
さんの、記念撮影の、はい、あれの載せておりましてですね、あの普通に載せてるんだけど、これゲームやってる人だったらお分かりになると思うんですけど、リュウさんあんなポーズ撮ってくんないっすよ普通は。すぐ座禅組んじゃうんですよ。
すぐ座り込んじゃう。
要するにそのね、結構その なんていうの、その師匠と会うところって、特に各国の、ニューヨークの街並み風のところっていうか、うんうん、メトロシティっていうのかな、
はい、
そこのところはオープンワールド風なんだけど、うんうん、他のところは割とそんなに動けなくて、師匠のいる場所がもう、まあ、かき割りみたいになってて、はい、動くかき割りみたいな程度で、そんなにこう自由にできないんですけど、うんうん、そういう中で、まあ、例えば龍さんだったら、そのなんかこう、なんか桜が散る、なんか鳥居があるような、
はい、
すごいザ・日本みたいなところのところで、うんうんうん、でまあやっぱストイックなキャラの人ですから、うん、まあなんていうの、一応話会話とかすることはできないから、会話が終わるとすぐ座って座禅組み始めちゃう、はいはい、で最初一緒に座禅組んでる記念写真撮ろうかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱそんな誰でも撮れる写真撮ってもなと思って、うん、しつこく話しかけ続けたな、
はいはい、
しつこく話しかけ続けると、うん、途中でガンとこう拳を突きつけるポーズを撮る瞬間があって、うんうんうん、今だ師匠ちょっと待ってくださいピシッつって、うん、ちょっと待ってください、あの写真モードします、ちょっと待ってくださいつって撮ったのがこちらの写真になります。
ちなみにこれ写真モードに、
はい、
写真モードのボタンを押せば、ええ、キャラは止まるんですか。
そこはね、止まってくれます。
静止画になる。
そこは静止画になってくれます。
じゃあ、歌丸さんを調整することで。
そうですね。僕とか、あとなんか背景とか、まあ中にの場合はそういうメインキャラクターみたいなポーズをピッピッピッって変えることもちょっとできる。うんうん、ランダムに変わってくんで。
うん、うん
うん。なんですけど、まあ、この拳突き出し、リュウさんの拳突き出しポーズを、もう完璧。皆さん本当やってみてください。こんなサービスしてくれないから、リュウさん。これは今、撮れたっていうね、会心のショットでしたし。
歌丸さんもこの、何ですかね、こう上から見下ろすような、この顎が上がった感じがすごくいいですよ。
そうですね。ありがとうございます。うん、私無表情の顔が多いのは、うん、やっぱり表情をつけるとちょっとですね、骨格等の動きで、
うんうん、
要はその あんま似てねえなって感じのボロが出ちゃうんですよ、うん、なんでで
もとんでもなく似てますよ、ね、
基本的には無表情でとしても、うん、ちなみにエドモンドさんの方ね、あの相撲取りの方と取ったこのエドモンドさんも大爆笑してくれてるでしょ、
ね、
これもやっぱりあの何個か話すモーションのうち、うん、モーションのケツの方で笑うモーションがあって、うん、あ師匠そこでちょっと待ってくださいそこでちょっと待って今いいんでちょっと待ってくださいっつって、うん、でその笑ってる顔がでも上向いてますんで、うんうんうん、だったら僕も上向いてるポーズでどれがないかなっていうんでこうやったりとかね、いろいろ当然光の加減などね、ストリートファイター6こういうゲームじゃないです言っときますけどあの写真撮るゲームじゃないですね、写真撮るミッションとかもあったりするんですけどね、
これはねとっても面白いので、ぜひ皆さんアトロクのインスタグラムで歌丸さんの記念写真、
はい、ぜひ見てください。
ストリートファイター6の世界での記念写真、私一番好きなのは、
はい、
チュンリーとのツーショット、は
い
は
い、いいですよね。
チュンリーのこのさ、
これ
何このピース。
そうですね、あのストーリー上、要するにストリートファイター6は一番未来というかさ、一番後の話だっていうんで、はい、やっぱチュンリーさんとか相当大人なんですね、
うん、
なんであのいいです、すっごいかっこいいし当然のことながら、うんうんうん、いいですよね。こうでもこんなね、もっとクールな感じだけど普段は、
ね、こんな目細めて笑顔で笑ってピースサインしてくれるの
よね、でこのさ俺の撮ってるさ このこちらをどうぞっていうポーズ、うんうん、これあの普通にアトロクのスタジオ写真でよく
やってる
ポーズなのね、マジでガチで俺に見えますよね、うんうんうん、ここもでもね、あの光線の当たり方とか工夫したんですよ。ここはねちょっとね、あのチャイナタウンはちょっと明るすぎて、
うんうん、
なんかね白く照り返しちゃってあんまりなんかぽく見えないなって思ってたんで、ちょっと色調整したりね、なかなか大変なんですからこう見えて、でちなみにストリートファイター6今回のそのワールドツアーモードっていう一人遊びも モードね、うんうん、でそのだんだんだんだん自分のキャラクターキャラメイクして強くしていくっていうあれなんですけど、すごいすごい面白くてやっぱり、うんうん、めちゃくちゃやっちゃうんだけど、何がこう発見になったかっていうと、うん、やっぱりこの自分のキャラメイクして自分に寄せたって体型とかもでっかくはできるんです、うん、いくらでも、うんうん、なんだけどそういう常識的な体型自分と似せた体型していくと、やっぱりあのメインの登場人物たちよりはだいぶ小さい体つきになるんですね、うん、
そうですね、今この写真を見ても
そうなんですよ、うん、でこのまあもうまるっきり私じゃないですか、まるっきり私の、うん、まあ、この貧相なアジア人のスキンヘッドのサングラスの男がですね、あの結構ムービーの中にがっつり入ってくるわけ、
うんうんうん、
だからなんていうかな、いろんな荒唐無稽な出来事のど真ん中に普通にいるわけよ、うんうんうん、とかあとなんかパーティーでウェーイなんてやってるのとか、うん、結構真ん中でウェーイなんかやってたりして、はいはい、でだからその世界の中に入り込んだ感がすごくある中で、うん、このいかつい登場人物たちにおいお前みたいなこと言われて、うん、お前ちょっと一丁稽古つけてやろうかみたいな言われると、うんうん、いやちょっと殺されるっていうか
その体型差では
って、そうなんですよ、あのあんたたちとは住む世界違うんだよみたいな、うん、なんかねすごいマジで怖いの、
うん、
で怖いし褒められると逆にえ俺なんかいいんすかみたいな俺なんか上達ってちょっと師匠の息足してますかねみたいになってきて、うんうんうん、すごいなんかね思った以上にやっぱこのキャラメイクによる自分寄せがね感慨深いんですよね。
いやここまで見せられるのすごいですよね、ま
あ、私はそのキャラメイクの自分寄せというのに関しても、うん、あの年季が入ってますんでね、うん、あのセインツローダの、うん、まあ、いろんなそういう、こうキャラメイクものの中でどうすれば自分に似るかだいぶ極意をね、うんうん、あの掴んできてますんでね、うん、まあ、うないさんとか髪型入るとまたちょっとね難しいとこあったりすごい、ちょっとトライしてみてくださいよ。
いやー難しいですよ、本当に難しいですよ。
やってあげましょうか、そんだけ表情でかいの、うん、前ね似顔描いたらまあまあ似てる
とお
っし
ゃ
って
似顔絵はとても似てると
思う、似てたでしょ、だから割と特徴つかむのうまい方だった
と思うんで、だから私自分がゲームに出てくる感覚って、
うん、あなた出ますからね、
ち
な
みに龍が如く8じゃないと味わえないなと思って、歌丸さんはすでにね、
そうなんですよ、俺もうね出てんのよ
だってこれ本当に作ってもらったみたいな、
そうだね、
CG でね、
あそこでさキャプチャーセガで、うん、セガでキャプチャーしてもらった感じですよね、うん、はっきり言ってね、
ぐらいそっくり、
いやでもね、いや龍が如くキャプチャーはこんな精度じゃなかった、
うん、
はい、実際今度出て、うんうん、その我々が出る予定の龍が如くで登場する歌丸はこんなもんじゃない、
こんなもんじゃない、確かに
もっとそのもの、うんうん、そのものだと思うけど、うんうん、いやーなのでね、まあでも単純にそのなんていう、僕はやっぱこう自由度が高い遊び方、要するにそのゲーム側が提示する遊び方じゃないような変な遊び方するのすごい好きなんで、
ティアーズオブザキングダムも、うん、マップを全部開放するっていう遊び方が歌丸さんのメインですよね。
そうですね、伊能忠敬とかして
あの、ま、ゼルダ界の伊能忠敬、
ゼルダ界の伊能忠敬とだからね、いやこれマジで冗談抜けで、だから俺あんまね、うん、馬とかもあんま乗りたくなくて、自分の
足で
踏破したい踏破するか、もしくはああいうあのなんかさマシン作れるじゃないですか、でもジェットとかいっぱい並べて、うんうんうんうん、もうドゴーンもうあのアホかーってところでガーンっていくちゃうみたいな、うんうん、そういうやり方が好きですね基本的にはね、うん、まあそういうことですよ。なのでぜひ皆さんストリートファイター6、確かにあのもちろん格闘ゲーム界のね一大ビッグタイトルですけども、うん、あのそれだけじゃない間口の広がりで、やっぱやっていくうちにその格闘ゲームとしての腕も、うんうん、まあもう当然のことながら磨かれていくっていうか、うんうん、基本的にはやっぱりそのなんかのニューヨークを思わせるメトロシティっていうところで、まあ龍が如く型っていうか街のチンピラとかがガンガン喧嘩売ってくるだけじゃなくて、はい、その辺の真面目に道歩いてる観光客風の人、うんうん、ほぼ全員と戦います、
こっちから声をかければ
声かければ、でガシッてこう手やって、う
んうん、であのいつものストリートファイターの、
そうですそうです、相画面になって
横向きのバトルシーンに変わると、
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、普通に小柄な女性だの、うん、なんか本当に普通の主婦みたいな人とガーンっつって、
え普通の人たちってどんな技使えるんですか、
普通の人たち、いやでもいろんな人の技のミックスっていうかな、だから
そんな飛び道具とかあるんですか、あの昇竜拳的ななんか、
そういうのあったりしますよ、
やってき
たあのブランカのビビビビみたいなやってくる人もいるし、うん、うん、なのであのやりごたえもあるし、うん、ちゃんと相手のレベル見えるんで、うん、相手のレベル見てやること、だからだいぶね、街のチンピラごときには倒されなくなってきましたね、だいぶ私も師匠の元でやっぱね、あとせこいレベル上げにあのチミチを上げたんで、うん、私やっぱりあの主戦度プレイとかねせこいレベル上げとか大好きなんでこれね、いやでもすごい楽しいです、あとあのやっぱ好きな自分の好きな服装に出会うまでちょっと探すとか、うん、そういうあの結構その相手にこういう条件でやると服取れるみたいな、
歌丸さんこのブラックコーデはどうやって手に入れたんですか、
これつなぎどこだっけな、
最初から
最初じゃないですね、最初はすごい不本意な格好してました、ね、あの最初は絶対俺こんな格好しねえんだけどって、なんかランニングになんか蛍光色の帽子みたいな顔出されて で、メガネもサングラスもないから、やだなと思いながら、やだなと思いながら、
早く揃わないかなって思いながら。
途中メガネ手に入れて、で、メガネかけると、普段の僕には近くなってくる。あ、まだいいや。まだランニング。
でもランニングに健康食のキャップかぶって。
俺ちゃんとリアル体験してるから、すげえ貧弱なの。
なのにランニングみたいな。
そう、で、生っちゅう、やだなって思ってて、そうこうするうちにサングラスがどっかで手に入って、で、つなぎ手に入って、でね、しかもこれすごく、親切設計なのは、服ごとに、まあ、もちろんそのなんていうのパラメータっていうか、はいはい、防御力上がったりとか、でしかもその服ごとの強化もできるんだけど、親切設計で服ごとの強化をした上で、でも自分のしたい格好のままでいられるっていう
デザインが変わらず、
そう
でも強くなるみたいな、
そう見た目モードみたいなのがあって、なんでいつもそのなんかそのレベルを上げるために不本意な格好、またランニングになったりとか、ね、結局のところ例えば被り物とかキョンシーの帽子みたいなのがすげえ強いのよこんなもん被りたくねえんだけどみたいな、あったりとかするんだけど、
見た目も、
ちなみにさっきから古川光さんめちゃくちゃうなずいてるけど、あんた実況見てんだろ自分でやったじゃなくて、そのすげえさっきからうなずいてんだけど、実況でそんな先まで見てるってことか、そういうことですよね。別に攻めてない。そういうことですよね、はい。結構先のとこですけど、僕が言ってんのって、そういうとこまで見てるってことですよね。
なんとなくわかります。
ああ、そうですか。ありがとうございます。別に攻めてないですよ。昔はね、
攻めてないですよ。
昔はその、ね、人のゲームやってるの見てないかもしれないんだなって言ってたけど、今はそんなこと言います。それはもうね、実況
で。
攻められてないところで。ただ、さっきからすっげえうなずいてんなと思ったんで、こいつやってないのになって思いながら、すごいうなずくなと思ってたんですよね。はい、ということで、ストリート面白い、
これもっと取りだめしてください。
あ、はい、いまだね、まだいろんな師匠残ってると思うし、ここから多分まだ出てない人いますよね、
いっぱいいますよね。
そうだからちょっと楽しみにしてるんですよ。ただそうトーナメントみたいのがあって、ちゃんとそれに勝ち抜かないと先に進めないみたいなのがあって、それ無事優勝できましたんで、やった優勝した。あれでも嬉しかったな、やっぱ師匠っつって師匠キャミー師匠キャミー師匠が一番僕、はいはい、やっぱ一番技使ってるんで、もうすごい挨拶しに行きましたね、命はね、ロンドンにね、勝てましたっつって、キャミー師匠の後、独自ミッションがあって、街中でこの秘密なんか作戦のために写真撮ってこいっていうのが、全部猫の写真っていう、そういうネタがあったりするんですよね。
キャミー猫が好きってことですね。
そう、猫っすかって言ったら、いや、猫じゃないみたいなこと言い合ってんだけど、みたいな、そういう、ちょっと微笑ましい。
だからその今までプレイするために使ってたキャラクターのなんか人間性みたいなものも今回のストリーモードで感じられるから、世界観好きにはたまんないっていう話、白水さんしてましたよね。
そうかもしれない。でちゃんとそのなんていう、そうだから時間が経ってるから、ある意味その各師匠各国でさ、ブランカさんとかそのなんか地元の観光のなんか案内してるみたいな、なんかそんなような
設定、観光大使みたいなことですか。
そんな設定が、でそのブランカ人形を売ってたりして、
はいはい、南米の方でしたっけ、ブランカって、
ブラジル、そうみたいな。だからその確かに思い、その元々のそのストーリー、ね、やり込んだ人だったら思い入れもさらに湧くし、その中に、まあ、いろんなキャラメイクって自分と寄せる人、話す人ね、マイメイゲームライフで伺っても結構いるけど、やっぱね、寄せはね、かなりおすすめよ。やっぱ自分いるんだもの、あいつらと。本当に怖いから、マジで。だってまともじゃないんだよ。しかも、ブランカとか
って。フリーチャーというか、モンスターですよね。
師匠、同じ種ですよね、みたいな感じで。そうなんですよね。ということで、ぜひ、ストリートファイター6、興味ある方、ぜひ、もちろん、ゼルダも最高ですしね。大変ですよ、というね。あたりでございます。
このね、確かに記念写真見てるとすごく私もやりたくなっちゃいます。
そう、だからそうい
ろんな国の、
そうでしょ、
ね、雰囲気も味わえるし。
そうなんですよ。その地元のなんか地元の食い物とかもあるしさ、あとなんか服とかも地元の服って言うんだけど、なんか変な服だったり、こんなん着れるかよみたいなあったりするんだけど、やっぱ期待にたがわずめちゃくちゃ楽しいです。特にそのメトロシティのオープンワールド感のところとかすごいいいし、そうだ、地下鉄に一旦乗ると、地下鉄内でその駅に着くまでもうずっと襲われ続けて、そこに生き残れみたいなのがあるんですけど、
それはもうファイナルファイトっぽい雰囲気ですね。
そうそうそう、ちょっとベルトスクロールアクション風なんですよ。そうまさにで、ていうか普段のところも結構敵が 2,3 人で襲ってきたりするんで、そのベルトスクロール風だったりするんですけど、はいはい、その中で、で最初のところは普通にチンピラが襲ってきてだったんですけど、地下鉄のところ面白かったからもう一回乗ろうかなと思って乗ったら、今度は街中はまずそのなんだルンバみたいなお掃除ロボットとかいるんですけど、はいはい、あいつらも襲ってくんのよ。
なんで監視してるのか、
まあそうかな、とか
セキュリティ
監視ドローンみたいなのも襲って、 って、うんうん、で最終的に俺その地下鉄構内の違う地下鉄なら地下鉄の車内の中で戦わされたの家電だったよね冷蔵庫冷蔵庫5台ぐらい束になってかかってきてでその冷蔵庫の中からなんかに、うん、お肉とかなんとかボロボロ出るとそれがすげえ攻撃力高いのよ結構マジで死にかけて、あれ大変だった
あいつらそれなんだろうなんかカプコンの他の作品のオマージュですかね、う
ん、なんか元ネタがあ
るから食べ物出てくる、うん、
理不尽だなと思って俺2回目よみたいに出てきちゃうの、うんうん、2回目でイレギュラーなことしすぎじゃねみたいな感じがありましたよね、う
んうん、確かにファイナルファイトとかって回復アイテムがどんどん倒すと落ちてきたりするんですけど、うんうん、それがなんか食べ物だったりするんですよね肉とかだったり
そういうところのなんかネタがあるのかもしれないねあとそういうただ小ネタで言いますとね途中こういろんなこうバイトしたりとかあとなんだろうなその試し割りみたいなのがあったりするんですけど、うんうんうん、瓶割りが結構むずくってなんかそのボタン操作的にカッてやってバシーンってやんなきゃいけないの、うんうん、
タイミングが、
うん、タイミング合わせなきゃいけないけど瓶にガーンって手当たって割れないみたいなのとか結構ね、
それもそのトレーニングってなんかねそう師匠に教えてもらう、
まあ、サブミッションみたいな感じかなやると点数を持ってだからなんかそういうちょっとこうそれこそ龍が如く的なおまぬけ演出っていうか、うんうんうんうん、そういうのも結構あったりしてまあ楽しいですよね。そうなんですよ。
なんかその、まあ、ストリートファイターシリーズでいうとやっぱりオンライン対戦が一番の主軸で、うんうんはいまあ、それが好きな人がやり込むっていうイメージありましたけど今回本当に初めての人でも
まさに、ね、あの本当にだから狙い通りっていうか、うんうん、僕みたいにもう本当に対戦とかそういうあの、ね、あれは腕もなければ志もないっていう人もめちゃくちゃ楽しいっていう、うん、でしかもやっていくうちにその格闘ゲームの、うんうん、あ駆け引きっていうかもちろん、はいはい、あのちょい弱い AI 相手だけどあこういう隙を見つけてこのコンボでやれば結構続くじゃんみたいな、うんうんうんうん、そういうのをやっぱ自分なりに発見して、はい、しかもそのなんかワールドモードはそのコンボがなんていうかな技を組み合わせられるんで他の人の、うんうん、あの師匠ごとの、うんうん、この師匠のこの技
すごいいろんな能力を合わせられる。
そうだからじゃあこっからのこれでチュンリーのこのスピニングなんとかからのこれのこれでやれば、はいはいはい、結構続くんじゃねえみたいな。なんかそういうこうなんていうの、まあ、格ゲーのそのストイックなものとは違うけど、うんうん、そういうこうなんていうかな。あのちゃんとこうやれば勝てるっていうロジカルな面白さみたいなのもこう見つかってきて、うんうんうん、
だからそれがまた次のオンライン対戦に絶対行きますよね、
うん、そこからやっぱりそのハマる人も当然出てくるでしょうから、うんうん、だからであとせっかく強くなった中でやってみたいとか、うんうんうん、そういう人も出るだろうしだからとてもあの理にかなったし面白いちゃんとモードになってると思いますね、うんうん、ワールドツアーモードね、はい、ストリートファイター6のお話でございました。ありがとうございます。こんな時間になってしまいました。
まだ泣いてなかった。
まだ泣いてなかった。始まっていなかった
アフター6ジャンクション。
6月8日木曜日時刻は今6時17分になってしまいました。すいません、ゲームの話ばっかりしててラジオ読記の方もラジコ読記の方もこんばんは。 TBS ラジオキーセッションにお送りしているカナチナキレーションプログラムアフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。
ちなみにあの日曜日のアトロク映画祭、はい、お疲れ様でございました。
楽しかったですね。
特にうなえさんすっごいスパイダーバース感激していただいて、いやもう
最高
ね。
あれに出会えない人生と出会えた人生って本当に違うと思いましたぐらい違う。
でもそれぐらい言ってもいいと思いますよ。
いやもう2018年の CG アニメじゃないですよね、
ええはい、2500年代の映画だって言ってましたもんね、うん、飛ぶなーっていう。
多分未来の人がこっちにタイムマシンで戻ってきて作ったんじゃないかなって思 う,、うんうんうん、
でもそれぐらいやっぱりそれまでの我々がこうだなって思う 3DCG とかのアニメの基準は完全に超えてますもんね。
超えすぎてて、うん、やっぱ未来人が作ったっていうことで結論付けたい。
あとそれでいて普通にめっちゃ熱くて面白いです
よ、うん、そうね、もう物語がまずみんななんかこうなんだろうな、子供の時に抱いた自分もこうなりたいぜみたいな熱いヒーロー像も感じられるし、あと仲間たちの絆間違いないやつ
そうやって言われるとなんか、まあ、そうやって言われるとなんかあれだけど、まあそういう話だよ。
たまんないっすよ。ああいうの何歳になっても
泣き入ってたもんねちょっとね。
いやもうだから私 あんまり本当に事前情報なく、ええ見たので、はいはい、そんな熱いドラマとも知らずに、宇垣さんが最初のトークで、タオル忘れちゃったって言ってて、そんな泣き系ですかみたいな。
泣けと思ったわけ、ね、
なわけみたいな感じで、うんうん、席ついて見たら、もうやばいこぼれる、誰か布こぼれる
布
しょうがない自分の服みたいな。ぐしゃずぐしゃみたいな。
あーそう、いやでも良かったです、良かったです。
最高です
よ。あの、なんかご紹介しがいがありましたしね。特にこの、まあ、しつこいようですが、うん、ドルビーシネマ 3D がすげえ良くて、だから僕も何度も見てるけど、うん、あのこの間が一番良かったです、うん、本当に。 でね、それに関してちょっとですね、はい、あの情報がありました。あの続編のね、スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース、かけねなしにもう火曜日を話しましたけど、一作目余裕出てるっていう言い方はあれだけども、もう最初の5分で確信超えてきた。
もうもう
もう
もう
じゃん、もうじゃん、
うん、
もうじゃんで、うん、ベストの状態で見たいじゃん、うん、で俺たちもあのスパイダーバースの 3D 見て、
もう見た、
あこれがいいっていうふうに思った思ったじゃない、う
ん、
で、あじゃあもう絶対2はね、もう最高の環境で見ようって思ったじゃない。
思いました。
ラジオネームリンリンリンさん、リンリンリンさん、あのあれです、一番正面に座ってて、あの質問くれた、
メッセージくれた、
はい、そうです、
はい、あ
のスパイダーバースを、17歳とかの時に見て衝撃を受けてという22歳の、ね、うんうんうん、方でございます。リンリンリンさん、アトロク的には少し悲しいお知らせです。アトロク映画祭のドルビーシネマ 3D スパイダーマンスパイダーバース最高でしたが、続編のスパイダーマンアクロスザスパイダーバースでは 3D の上映がないようです、やはり日本での注目度が他国に比べて低いからと思っていましたが、どうやらそもそも今回は 3D 版が制作されておらず、 3D 版の上映は世界中どこにもないようですということです。そうなんですよ。
何をしている。
ラジオネームしずさんも同じこと言ってます。調べたところアメリカでの上映も 2D のみだったようなのでと、
はい、なんで。
いや、あのね、まあ、
大変なんですかね、やっぱり。
そう、あとちょっと一つに思うのは、その前回はだからそのあの 3D 表現すごい合ってたけど、今回ちょっとさらにその作中内のアート的表現っていうのがより進んでるんですね、うんうん、
なるほど。
でそれを 3D 化するっていうのがちょっとだから今回は合わないって判断もあり得たかもしんないですけど、わかんない。でも 3D は見たいです。あのやっぱあのね、あのスパイダーマンばっかりいるあの世界の中で、うんうんうん、大勢のスパイダーがわーってくる中で全く違う絵柄のスパイダーマンが、
うんうん、
っていうのはやっぱりなんか 3D 映えしそうにも思うしね、うんうんうん、ですけどちょっとわかりませんけどね、実際のところはね、
新作のその映像のクオリティと 3D が相性が
わかんない、
まあ、1作目よりはって
とこもあるんですか、ね、ちょっと今単なるも後付けの理屈で、うん、僕はもう普通に 3D でめちゃくちゃ見たいと思ってたんで、これだけ 3D でこそ見たいって思う作品あんまないんで、ね、他のはね別にこれ 3D の意味あったみたいな。
え、あのこの間のアトロク映画祭で 3D 上映してくださって、ほとんど多くの方が 3D で見たわけじゃないですか、
はいはい、
その声がやっぱり届いてないんですか、制作陣に。だからみんながあまりにも 3D で見てなさすぎて、 3D での評価が本家本元制作陣に、まあ、届いてないとこあるんですか、ね、
確かに可能性はゼロじゃないですね、うん、やっぱりそのアメリカでの公開状況とかどうだったかにもよりますけど、うんうん、やっぱりその事後的に評価とかを圧倒的に上げていった作品なので、うんうん、だからこそね、あのその続編の興行収入3倍以上、ああもうもう始めろって、
なるほど。一作目の評価がめちゃくちゃ高いから
始めろって、
ね、二作目の初速がすごいと、
そういうことなの、
はい、
始めろって
強制的にもっと話したいのにな。はい、
では本日のメイン紹介いってみましょう。
はい、カルチャートークは落語家の三遊亭楽天さんが登場です。楽天さんはダンジョンズ&ドラゴンズなどに代表されるテーブルトークロールプレイングゲーム TRPG を題材にした TRPG 落語であったり、クトゥルを題材にしたクトゥルフ神話落語などを作っているということなんです。
そんなことやってる人いるのかって ね、木曜アトロクのために
本当ですよ
みたいな、ね、感じもありますが、ね、実はこれね、 TRPG と落語意外な親和性があるんだよという話も、楽天さんに伺いたいと思っております。
はい、
そして
7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト。今夜のゲストはこちらです。
はい、5月10日にメジャーファースト EP ミックスウェーブをリリースした福岡発4人組バンドディープシーダイビングクラブが番組2度目のご登場です。そして
8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
ゲームマーケット2023春戦利品報告&試遊大会、去る5月13日と14日の2日間東京ビッグサイトに開催された、日本最大規模のアナログゲームの日本一ゲームマーケット、そちらにおなじみドロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんが、まあ、カタログを見ながら見てきてですね、注目作、ゲットしてきた戦利品、こんな面白いゲームがあったというのをご紹介していただきつつ、実際にスタジオで遊ぼうという企画となっております。
楽しみ。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
アフターシックスジャンクション残り1分の間に大事な情報を詰め込みます、
はい、
まずさっき言ったアクロスザユニバース、スパイダーバース 3D 上映ないのはひょっとしたら間に合ってないだけ説、
うんうん、
結構ギリまで作ってたみたいなんです、うん、今回までの。なので、ちょっと 3D まで手が回っていないだけで、うんうん、この後実はこれね、あの2部作なんですね、
はい、
なのでビヨンドザスパイダーバースというその次のやつを公開タイミングでまた改めて何かやったりする可能性はゼロではない、
最上映的な感じで、
はい、そしてもう一つ大事なお知らせ、
はい、
番組5周年記念オリジナルグッズ現在発売中です。月曜に発表になりました、会員数145万人のオリジナルグッズ作成販売サービス、すずりバイ GMO ペーパーボで現在発売中。アフターシックスジャンクションでこう検索していただければ出ます。そして、何度も今 ますが、6月11日日曜までは T シャツ1000円オフの T シャツ祭りです。これはもう、はい、すずりさん全体のあれなんで、ぜひアトロック T シャツこのタイミングにぜひゲットしてください。今日も私日替わりであの着用しておりますが、はい、T シャツ、着ております。オーバーサイズの
やつね。私黒地にピンクのロゴが一番好きです。
これ可愛いですよね。うん、Station After Six Junction。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。